本日は9月22日東証マザーズに上場いたしますコアコンセプトテクノロジーの金子武史社長にお話を伺いたいと思います。金子社長、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず御社はですね、製造業とか建設業向けの DX デジタルトランスフォーメーションですね、これの支援が主力だというふうに伺っておりますけども、最近この DX っていうのがね、すごくキーワードになって、いろんな企業が DX とで、それを支援する企業っていうのもね、最近結構増えてると思うんですけども、そういった中で御社この DX 支援っていうのはどういった特徴を出して他との差別化っていうのを図っていくんでしょうか。
はい、大きく3つ特徴があると思っておりまして、まず我々ものづくりの製造業建設業に絞ったのは、はい、やはりそういった業種でどういった成果を出すかという点が具体的にですね、早く成果出せるようにそういったスペシャリストを持って取り組んでます。その結果としてスペシャリストの知見を結集した製品を自社で持ってまして、
はい、
でこれを営業の段階でもう先に結果こうなりますよっていうのを取り組む前にお見せすることができるようになっている。これがまず特徴の一つ目ですね。
ビジネスに入る前の事前の話し合いの段階からもうこういうことはできますよというのをかなり具体的に、
もう動くシステムを最初から未来を先にお見せすることができると。
そうなんですか。
これは一つ大きな特徴ですね。で、二点目がですね、ある程度そういったもう完成している製品を持ってますので、
はい、
一緒に取り組ませていただけるという形になった時に、
はい、
そのお客様に向けて個別の機能として求められるものだけを追加すればもう DX の仕組みができますので、早く作れると。このスピードが2番目の大きな特徴ですね。
はい、
で最後にじゃあその差分の機能はどう作るかというと、私たちは IT 人材の豊富なネットワークを即戦力だけをですねプロジェクトで体制を組めるので、基本的には品質を非常に高いものを早く作れると。この人材の体制構築力、これが3つ目の強みです。
よりやっぱりこう早く成果が上がるという、そういうイメージを、
そうですね、
持てますね。
先に製品があって見せられる、
はい、
で差分開発なので早く作れる、
はい、
作り体も即戦力だけを構成できると、こういった特徴を製造業建設業にご提供して評判を得てここまで成長してまいりました。はい、
御社のビジネスの中核となっているシステムが CCTDX、 これ CCT というのは御社の社名の頭文字ですね、
はい、
コアコンセプトテクノロジー。その CCTDX メソッドというのと折り鶴というサービス名というんですか、それがあると聞いておりますけど、具体的にちょっと教えていただけますか。
はい、 CCTDX メソッドの方からですけれども、こちらはDX を進めるための進め方の方法論を規定してまして、で当社もかなりプロジェクトマネージャーですとかプロジェクトの推進の責任者増えてきてますので、
はい、
その推進者間で進め方がそれぞれ異なると提供するサービスの品質がばらついてしまいますので、
そうです
ね、我々の進め方の標準をですね常に振り返って標準化しながら、規定のものを固めてきたものがそのナレッジの結集がメソッドなります。
なるほど、分かりやすくとマニュアル的なもので、
そうですね、
これに沿っていくと、サービスのばらつきが絶対出てこないということですね。折り鶴の方はいかがですか。
はい、でこちらが IT の機能を使ってお客様の自動化ですとか判断をアルゴリズムで AI 等でブラッシュアップしながら、はい、DX の標準機能の集まりになります。でこれがありますので営業段階に先にもうその出来上がった機能をお見せしてですね、
なるほど、
DX 後の姿を見せられたり、その機能ベースにここだけちょっと使い勝手を変えたいというところの差分をですね開発していく、このベースとなっているシステムが折り鶴になります。
そうすると、その折り鶴に基づいて御社の場合ここをちょっと増やしましょうとか、はい、ここはいらないですねみたいなことが割とすぐできるという、
すぐできると。
なるほど。実際金子さん、こうビジネスの現場をおられてですね、いろんな会社から具体的に DX でこんなことをお願いしたいとかこんなことをやりたいんだって、どういった要望が最近は多いんでしょうか。
そうですね、他社の成功している事例を聞きたいですとか、どういう進め方すると DX がうまくいくのかっていうところをちょっと具体的に例を教えてほしいと、こういう言われ方で最初興味を持っていただけることが多いんですが、これ裏返しますと その自社の中ではまだ DX の実現の仕方が見えてないので、
そうですね、
闇雲にやって失敗したくないっていう心理の裏返しだと思うんですね。
なるほど。
なので他社事例を持って会話を始めながら、その会社のテーマを引き出して、うん、でそのテーマに対して具体的な進め方を提示するように心がけてまして、
なるほど。
そうするとその方の深層心理の要望にお答えできる会話になることが多いですね。
そうなんですね。でちょっと足元の業績についてお伺いしたいんですけど、2021年12月期ですね、増収増益の見込みなんですけども、この辺の好調の背景というのを教えていただけますか。
はい、一番大きな背景としては既存のお客様の成果が出てって、取引がずっと続けていただけてると。なので言い換えると減らないので、まあ、新しいお客様の取引分増えていくという形が一番大きくてですね、まあ、新規のお取引も当社のことを知っていただけるお客様増えてきたので、かなり新規のお取引も増えてきてるんですけれども、既存のお客様のやはり評判がしっかり確立できているというのが、まあ、一番大きなところだと思っています。
うん。それと今回ですね、新規公開にあたって調達する資金ですね、これの使途とですね、あとちょっと中期的な話になるかもしれないんですが、株主への還元の方針ですね、この辺を教えていただけますか。
はい、我々の方は先ほどの DX メソッドでしたり、オリズルという製品でしたり、その事業としてこれまでスケールしてきたものを再現する、これからも成長させていくアセットはかなり完成してきているというふうに考えています、はい、なのでさらに事業規模を広げていくためには、その、まあ、アセットを使って顧客志向でプロジェクトを牽引していくプロジェクト責任者でしたり、はい、エキスパートなエンジニアでしたり、こういった骨格となる社員を質を落とさずにきちんと増やしていきながら、会社全体で一丸となって進んでいけるような、そういったことを実現できるとまだまだスケールしていくと思っていますので、はい、その目的で採用費をある程度強化して、はい、いい人材をさらに増やすということと、で人が増えた時に内部の管理っていうのは手管理では難しいですので、先進的な機関システムをですね、段階的に整備するためのそういったシステム投資、この2つに大きく当てさせていただいて、より事業をスケールさせていこうというふうに思っています。
株主への還元についてはどうでしょうか。はい、
そうですね、まだまだスケールさせていけると考えていますので、第一に株価の向上、はい、こちらでお答えしながら徐々にですね、固定客がついてきて収益も上がってきてますので、遠からず配当の方を出していくと、この二段構えでお答えしていきたいと思っております。
で最後にですね、今この番組を聞いてるリスナーというのは個人投資家が多いので、そういったそのリスナーに向けてのメッセージを最後金子社長からいただけますでしょうか。
ありがとうございます。まあ、我々IT ベースとした DX をご支援してきた会社ですので、仕組みでいわゆる買ってきた企業になります。でこれからもこの仕組みを持ってですね、お客様の成長を促進するような、そういった貢献を続けて、我々自身スケールできる企業を目指しています。なので私たち社員もそうですけれども、応援していただける投資家様に向けてはきちんと事業をスケールさせてですね、まずは期待にお応えしていきたいと。でその上で同時に稼ぎ出した利益というのはあくまで手段でしかないので、それをどう使って世の中を良くしていくかっていうところが重要だと思ってます。私たちは IT の次世代を作るという使命を持って事業をやってまして、この IT 業界大きいですけれども、まだまだ改善できることとか、これからエンジニアを目指している方がより魅力的に感じるような業界にしていくことで、そこで働いて成果出していきたいという方をですね、さらに増やしながらいい社会貢献ができるんじゃないかと思ってまして、で私たちが稼ぎ出した事業収益は業界全体をですね、さらに良くするための活動に使って、で将来の、まあ、社会全体の役に立つような、そういった貢献が会社としてももっとダイナミックにできるように、そういった形を描いていきたいと思ってます。なのでぜひご期待いただけるようであれば、ご応援もいただければ幸いです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今後も注目していきたいと思います。本日は9月22日東証マザーズに上場するコアコンセプトテクノロジーの金子武社長にお話を伺いました。金子社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。